桜前線もとうとう秋田ぐらいまでやってきましたね。桜が日本列島を駆け抜けるのは本当にあっという間。でもね、この一瞬でしかない儚さが、まあ、魅力ですよね。だからこそ、まあ、来年も見たいなと思うんでしょうね。さあ、そして、先週あたりから取材と紹介が加熱してきていた大阪・関西万博2025が、今日13日にとうとう開幕です。おとといは天皇皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻も万博会場を視察されて、12日には華やかに開会式が行われて、いよいよスタートを迎えていますね。私も、開会式は生中継で全て見ましたよ。なかなか素敵でしたね。中でも私はなんかちょっとあの吉村知事のね挨拶、すごくシンプルで、なんか感謝の言葉をねたくさん一人ずつ、なんて言うんでしょう、各役割の人にありがとうを繰り返して、とてもねいい挨拶だったと個人的には思っています。演出の方もかなり斬新で、まあ、伝統とその、まあ、文化、なんかこう今の時代のこうカルチャーがすごく融合した展開でしたね。土曜日だったので、もしかしてね中継その生放送とか見た方いらっしゃるかしらね。まあ、先日242回目4月4日のオンエアから今日の13日オンエアまでしばらくあるなんて言ってましたけどね。本当時間はあっという間に過ぎるので、まあね、ちょっといつも同じようなことばっかり言ってますけど、このね大阪関西万博も184日間あるとはいえ、まあもしかしたらあっという間に終わってしまうんじゃないかななんて、そんな気もしています。ビアメニアラメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。皆さんは万博、万国博覧会と博覧会の意味と違いご存知ですか？まあ一般的に万博といえば55年前に開催された大阪万博、これよくね今も同じ大阪ということで話題に出されますし、あと40年前の1985年に開催された筑波万博など、まあ、日本でもね、まあ、おなじみなこうワードというか、まあ、言葉は、言葉ですよね。ですけど万博と博覧会の違いって何だろうってちゃんと考えたことあります？私もね意外となかったんですけど、分かんないっていう人めちゃくちゃ多いんじゃないかなと思っています。まあ大勢のね人たちが、まあ、多種多様な、展示物を目にするために集まるこうイメージっていうのは、まあ、持ってらっしゃると思うんですけどね、どんな風に、まあ、区別、されているのかちょっと、まあ、解説チックになりますけれども、改めてお伝えすると、まず万博とは万国博覧会を、まあ、略した言葉です。ですがこれは、通称で正式な名称は国際博覧会なんですね。万博万博って言ってるけど、国際博覧会、 まあ、英語表記だとインターナショナルエキスポジションを略して、まあ、エキスポなんて呼ばれていますよね。新しい文化の創造や科学の発展などを目的としている。で、世界各国の参加によって開催される博覧会を、意味しているということです。ちなみに1851年にロンドンで行われたのが第1回目ということで、その後1928年に国際博覧会条約というのが結ばれていて、現在の形がまとまったということなんですよね。一般博と言われるものと、それと特別博というのに大きく分けられていて、前者の一般博というのは人類の進化をテーマにしたもので、後者の特別博というのは特定の分野にテーマを絞ったものを指すそうです。で、博覧会との違いは、国際博覧会条約に基づいて行われているかどうかのところに、よるということなんですよね。なんかちょっと難しい気もしますけど、結構違うみたいですね。いろいろやっぱりこう、その条約に基づいて、きちきちやってるのがこのね、まあ国際博覧会ってやつなんですかね。でね、博覧会ってよくその一般的に言われてるのは、産業とか貿易、あとは学術などの振興促進を目的として、様々な物産や、文化財などを集めて展示して広く一般に公開する催しという意味の、まあ、言葉で、テーマとか地域などに応じていくつかの種類がある、地域に応じた分野では、まあ、世界各国が参加する国際博覧会と、国内のみで行われる全国博覧会、地方博覧会に分けられて、その日本で近代的なこう博覧会が行われたっていうのは、実は1871年の京都物産会が、最初である、されているということだから、すごいですね。京都結構最初なんですね。いやー、そういうの聞くとちょっとなんかすごいなーなんて思ったりします。まあ私も過去に実は博覧会経験者、博覧会でお仕事をしたことがあるんですけれども、これは多分その地方博と言われるものに、関係していますね。福岡で開催されたアジア太平洋博覧会、というのがあって、こちらの方で、ちょっとお仕事をさせていただいたことがあるんですね。で、これはもう本当に地方博で、万博とは違いますので、まあ規模感でいうとやっぱり小さくなりますけど、それでもアジア太平洋博覧会という名前だったので、結構ね、そのアジアのいろんな国が、出展しているコーナーみたいなのは、ありましたね。そんなね、すごいたくさんではなかったですけれども、海外のパビリオンがあったのは覚えています。まあとにかく今回のね、大阪・関西万博はすごく広くて、建築物が本当にみんな素敵なのでね、個人的にはおすすめです。あと夜遅い時間まで、開場していて、22時までやってるんですよね。夜の、300機から上がるこの噴水ショー、なんか予約が必要ということなんですけど、大屋根リングとかに上がったら上から見えるんじゃないですかね。このね、夜のショーはとっても楽しそうですよ。なんかドローンショーとかもあるみたいだし、あと建物がねライトアップされますので、本当に大人のデートコースなんかにも、なんかすごくいい気がするので、なんかよく、ね、子供が喜ぶとかね、子供さんもたくさんこういろんな発見がありますよみたいな子供目線で話をしますけど、全然ね大人も十分に楽しめる、 大阪関西万博に仕上がってるかなと思っているので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
さあ時間になってしまいましたが、前回の千春メガヘルツのオンエアを、まあ、改めてちょっと自分で聞いてみたら、本当にすっごいごほごほ言ってひどい咳込み具合でしたよね。いや本当に本当にその説は失礼しました。もうねちょっとこうもう本当にちょっと苦しい咳で、かなりね可愛くない咳でしたね。もう本気のあのおほごほっていう、あのなんかちょっと風邪ひいて弱っててコンコンみたいな可愛い咳じゃなくて、すっごいもうなんかゴホゴホね低い音で、出してしまっていたので申し訳なかったななんて思っています。実はまだ完全には戻っていなくて、咳はねほとんど、もうないんですが、なんかでもずっとこう変虫が居座っていて、たまにってこう咳払いしないといけなかったりするんですけれども、咳はねちゃんと止まったので、これ100日咳とかではなかったようです。気遣いのメッセージくださった方、励ましの声をかけてくださった方、本当にありがとうございました。今日も最後までありがとうございます。次の一粒万倍日は3日後の16日水曜日です。その時お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しく、ボナペティ。次は美味しい話できたらやります。斉藤千春でした。